もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、娘がリストカットをしてまして、
はい、あ
ら、割と神経質で繊細な子だったんですけれども、
はい、
今までそんな兆候とかもなくて急だったものですからちょっとびっくりして、で、まあ、それで自分自身とか娘の関係を振り返るとちょっといろいろ反省することとかありまして、今後それにどうやって向き合ったらいいかということをご相談したくてお電話させていただきました。
はい、わかりました。あなたはおいくつですか？
54です。
54歳。
はい。
お嬢さんはいくつ？
15です。高校1年生です。
お子さんはお一人？
はい、長男が20歳で大学1年生です。
はい、
はい、で夫が同い年で54です。で4人家族です。
あ、はい、皆さんご一緒に住んでらっしゃるの？
はい、そうです。
はい、でそのリストカットをしているのに気がついたのはいつですか？何ヶ月前
と？4日前です。
あ、4日前、
はい、
あ、じゃあまだちょっとショックがそのまま、
はい、そうです
ね、はい、
はい、それで夜に寝るときにとか思いまして、でそれどうしたのってあんまりこう質問してもいけないと思ったので普通に聞いたんですけど、いやこれ学校でちょっとぶつけて何もないの何もないみたいなこと言ったんですけれども、あ、これはおかしいなと思ってちょっと2人だけになれる場所に行ってどうしちゃったの、なんかあったらお母さんに言ってほしいみたいなことを言ったんですけど、もう黙っちゃって下向いちゃって、でもとっても心配だから、こんなことしたらもう気持ちも体も傷ついちゃうからって言ったら、私が私のことを大嫌いだからみたいなことを言ったんですね。
はい、
でとりあえずって言っても薬だけ塗ってあげて、お願いだからこんなことしないで、なんかあったらみたいなことを言って、一緒に寝ようかって言ったんですけど、大丈夫、一人で寝れるって彼女が言ったもんですから、そのまま別々に寝たんですけど、朝起きたらその上からまたちょっと結構ひどく何箇所もこう切り刻んだような感じ、切り刻んだって本当に傷つけた箇所が30箇所ぐらいこう上からあったので、やっぱりちょっとかなり私もショックだったので、これはみたいな感じで思ったんですけれども、それ以外の会話をするときとかは本当に普通で、
うん、なるほど。
はい、
もともとお嬢さんは、
はい、
一番最初ね、神経質で、
はいはい、
繊細なところが終わりっていうふうにおっしゃってたんだけど、
はい、はいはい、
小さい頃からそんな感じだったんですか？
割と一人でいるのが平気かどうかは分からないんですけど、構わないというか、一緒に学校に通うお友達がなんかこう意地悪とかするのでパーとか走っていっちゃって、すごく運動神経の鈍い子なので、一人で取り残されるともう私いいわ、一人で行くわみたいな感じで、で本とか絵を描くのが好きな子なので、一人で自分でこう一人の世界にこもってるっていうことが多い子です。今もお友達は決して多くないです。
なるほど。
ただ学校に行きたくないとかは言わないんですね。今日も普通に朝出て行きましたし、部活もやってくるからという感じで、本当にそこだけ除けば普通にはしています。
なるほど、
はい、
で あなたが、
はい、
お聞きになった時に、
はい、
私が私のことを大嫌いだからって言ったのは、
はいはい、
彼女が彼女のことを大嫌いってことですよね。
そうです、
はい、でお母さんについては何か言った？
ですね、何も言わないんですが、実は私もちょっと思い当たる節がありまして、ちょっと私も仕事を非常勤でしているんですけれども、
はい、
イライラしてて必要以上に彼女に当たり散らしたな、ちょっと感情的に当たり散らしたなっていう思いがあるのと、あと私の実家の母がちょっと認知症になっていて、私個人的に割といろんな悩みとかつまらないくだらないことも母にほとんど話して、なんとなくこう気分を落ち着かせていたっていうのがこの年になってもあったんですけれども、それが母に言っても全然こう手応えもなく、何を言ってるか忘れちゃったみたいなので、私自身がなんかこう全然こう気持ちにこう安定感がなかったっていうのと、あと兄が長男ですけれども、どちらかというと娘よりは昔から優秀なんですね。で私は男と女なので、そんなに言ったつもりはないんですけれども、彼女の中で自分はお兄ちゃんよりは自分は出来が悪いとか、こう潜在的な劣等感みたいなのがありまして。
なるほど。そのお母様の認知症云々であなたがイライラして、
はいはい、
でお嬢さんに言っちゃった言葉は何？はい、
言ったというかもう本当にどれだけ迷惑かけてるのとか、あとは牛乳を朝こぼした時にちょっとさっさと拭いてって言ったら彼女は何もしなかったので、私が雑巾を持ってきて床を拭いて、その雑巾で彼女の頭をペンとか叩いて、こうやってやるのにどうしてわからないのみたいな、そんな言い方をしたのは多分彼女は傷ついたと思います。
それはまあじゃあお母さんとのやり取りね。
はい。
お父さんに対しては、
はい、私の主人はそれも私もびっくりするぐらいに物を言わない人なんですね。決して関係は悪いと思わないんですけれども、割と娘には普通の娘大好きみたいな父親ではなくって、例えば爪をしゃぶるなとか姿勢が悪いとかっていうことは言うんですけど、だから娘の父親評価というのは怒るときだけ怒って何にも後を褒めてくれないっていうのはよく言います。
うん、そうするとそのお嬢さんがリストカットをしているのはなぜかとか、
はい、
それから私が私のことを大嫌いって言ってる理由は何かとか、
はい、
その辺にあなたとしては何か原因がありそうっていうのがわからないわけね。
一番はやっぱり自分のことをこう認めてっていうか、お兄ちゃんと比べて足りたじゃなくて、私自身をもっと見てほしいっていう訴えだったのかなっていう気はしなくもないんですね。もう私がちょっともうびっくりしちゃって、舞い上がってて、もうどうしたらいいんでしょう、本当にごめんなさいっていう感じです、娘に対して。
ということは、
はい、
今日のご相談をまとめて言っていただくと、
はい、まあ、その何が悪かったかっていうことと、その今後どういうふうに彼女と接していいのかっていうことと、まあ、もう本当に私自身が今舞い上がってもう大混乱しているので、そこら辺を具体的にもしアドバイスがあったらっていうふうに思ってます。
わかりました、
はい、
今日はですね精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はじめまして高橋です。
よろしくお願いいたします。
今舞い上がってるっていうお話で、お気持ちはわかるんですけれど、
はい、
そんなに心配することはないです。
はい、
ただほっといていいかって言えば、
はい、
もちろんそうではなくて、それが彼女の表現なので、
はい、
あなたがまさにさっき言ったように私のことをもっと見てっていうサインなんですよね、
はい、
まあ手をかけないですくすく育つっていうこと、はい、それからある程度手をかけないとなかなか素直に育ってくれない子っていうのは、これはもう個人差ってどうしてもあるから、どっかあなたの気持ちの中に、
はい、
お兄ちゃんはそんなに手間暇かけないでも素直に育ってくれたのに、
はい
はい、この子は何よみたいな気持ちがあるとすると、
はいはい、ありますね。
敏感に彼女に反映してしまうし、
はい、
そのことが私は要するに自分で自分のことを好きになれないっていう気持ちとして表現されちゃうので、
はい、
そうではなくて兄弟が2人いて、例えばお兄ちゃんがたまたま学校の成績が優秀であろうとなかろうと、
はい、
私はあなたのことが大好きで、
はい、
あなたが悩んでるのを一緒に悩んで解決してあげたいっていうようなあったかい気持ちでそばにいないと、
はい、
ますます彼女が追い詰められていってしまう、
はい、
ただ大雑把にお話を聞いてると、
はい、
あなたがまとまって考えてることはほとんど合っているので、
はい、
そのように実行してくれればいいと思います、
はい、
友達やなんかいたら友達同士が支え合ってリストカットなんか行かないで済む人はたくさんいるわけだけれど、
はい、
現実にそういう友達もいないで、
はい、
それこそポッチ飯みたいに、
はい、
一人でご食事したるってことになると、
はい、
ね、そうすると彼女を支えてくれる人は誰もいないってことになっちゃうと、
はい、それは私の責任ですか。
いやいや責任ってことはないけれど、結果的にそうなってしまった、
はい、
あるいはそういうことがもともと好きだろうと思っていたので、
はい、
それに任せていたらこの年代になってくるとそれがちょっと彼女にとって負担になってきたっていうことなんだろうからね。お母さんがいよいよ出る出番で、
はい、
彼女の持っている辛さみたいなことをよく聞いてあげるってことがもう一番大事なこと。説教するんじゃなくて、はい、彼女の言いたいことを全部言わせて聞いてあげるっていうだけでも十分なの、
は
で、はい、さっきからお話聞いてるとお母さんの方はすごくおしゃべりで、
はい、
多分彼女が一言言うと三言ぐらいなんか喋っちゃうようなタイプなんだけど、
はいはい
はい、その通りです。もう一切は何も言わないで彼女の言うことをひたすら聞いてあげなさい。そうするともう彼女は はい、それだけでも相当癒されるから、あのおしゃべりのお母さんがこんだけ黙って聞いてくれたっていうだけで彼女はすごく嬉しいと思うよ。
ああそうですか、
うん、
はい、はい、あとじゃあ心療内科とかには連れていかなくても大丈夫、
うん、もしそのお話し合いがなかなか進まなくてでもリストカットの回数がどんどん増えていくっていうことであれば心療内科の先生のところに行くっていうこともありかと思うけど、まだそこまでの段階ではないと思います。
あそうですか、
はい
はい、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
は、うん、はい、そうですね、
私が聞いていて、例えばさっきね、はい、彼女が一人ぼっちでうんぬんみたいな話の時、
はい、
うん、そこも私の責任ですかって言われましたよね。
はい、
責任問題でもの考えちゃダメです。
もうちょっと具体的におっしゃってい
ただ、要するに、はい、自分の子じゃない、
はい、
うん、なのでどっからどこまでは自分の責任で、どこからどこまでは学校の責任で、どこからどこまでは父親の責任でって話ではないんですよ、
はい、
うん、
親子の間だから、
はい、
ね、責任っていうのは、はい、それはまあある意味で言えば仕事の関係じゃない、責任っていう言葉、
はい、
ね、そうじゃないのよ。だから感情の交流が、要するに子供たちの自信ってどっから出てくるかっていうと、お父さんとお母さんに私は本当に好かれてるんだっていうことだけなの、子供が自分が生きていく根拠は、
はい、
でそれがうまく伝わってなければ子供は自分自身の生きるということを祝福できないのよ、
はい、
だからもちろんあなたがお子さんを愛してないなんて思わないけれど、
はい、
あなたの表現が例えば、はい、責任だとかなんとか建前みたいな表現の仕方しかできないとすると、
はい、
子供には祝福されてるんだっていう気持ちが伝わらないよってことだよ、
はい、
うん、仕事の関係じゃないんだから、母親業をやってるわけじゃないんだから、
はい、
母親っていうその愛着を子供にあげるっていうそれこそ役割をあんまり仕事風に考えすぎるとそういう言葉になっちゃうんでね、
うん
うん、もっと感情的な交流、あるいはその娘さんのことを大好きだよって、よ辛い中でよくやってるよねっていうような、そういう気持ちがうまく伝えてくってことがあなたの役。
はい、
はい、
分かりました。
お分かりいただけましたか。
はい、なんとか分かりました
うん、なんとかしてください。
はい、
はい、
わかりました。
はい、要するにだから心療内科行こうとか、
はい、
次がどうしようっていうこう業務的な考え方じゃなく、
はい、
うん、であとはその指標としてはそれでもなおかつどんどんリストカットが増えたりするっていうようなことになっちゃってから、はい、心療内科とか専門家にって考えればいいわけで、
はい
はい、今のところは親の愛でなんとか頑張って。
はい、わかりました、
はい
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。